IT Media and at Mark IT Podcast, sponsored by Nihon IBM.
IT Media Monday Enterprise. この番組は IT 環境を最適化する日本 IBM の提供でお送りします。
暑すぎるサーバーの熱で暑すぎる。誰か助けて。
大丈夫。
は
IBM ブレードセンターに変えたんだ。冷却効率もいいし、エネルギーも節約するし、 IT を最適化する一番いい方法さ。
熱よさらば。熱くなったサーバールームのコントロールを取り戻せ。冷却効率に優れた IBM ブレードセンター、ブレードで行こうで検索。
IT メディアマンデーエンタープライズ。この番組はIT 業界の最新のニュースを振り返り、その裏話やポイントを IT メディアエンタープライズの浅井さんに解説していただきます。浅井さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
では今回も注目されるニュースを続けてご紹介してまいります。まずは転職したい企業の人気ランキングで Google が2位に。インテリジェンスが6月中旬に発表した転職人気企業ランキングで、 Google が並み居る優良企業を抑え、トヨタ自動車に次ぐ2位につけました。マイクロソフトも6位でトップ10入りを果たしたほか、楽天やヤフーも20位以内にランクインしています。
3位のソニー、4位のパナソニックを抑えた Google の人気には目を見張るものがあります。それに引き換え、日本の IT ベンダーは振るいません。 NEC が64位、富士通が103位と、なんとも残念な結果に終わっています。
ディスプレイ広告ではヤフーに遅れを取る Google。 シティグループの財務アナリスト、マーク・マハニー氏は6月19日付の調査メモの中で、 Google が2009年ディスプレイ広告で10億ドルを超える売り上げを確保するという予測を示しました。同氏はこのうち2006年に買収した YouTube が約5億ドルの貢献をすると見ています。
シティでは2010年までに米国のオンラインディスプレイ広告市場が112億ドルに、全世界では220億ドルに達すると予測しています。 Google は検索連動型広告では約 75% のシェアを握るものの、この市場では 20% の Yahoo がリードしており、同社のシェアは 5% に過ぎません。 YouTube 買収時には動画広告を配信すると見られていましたが、全てがうまくいくというわけではないようです。
デスクトップも 2.0 時代へ。シトリックスが全デスクトップ 2.0 発表。シトリックスシステムズジャパンは6月23日、シトリックス全デスクトップ 2.0 を製品ラインに追加し、仮想化ソリューションをデスクトップまで拡大しました。ハードウェアや OS を仮想化してデータセンターに集約、オンデマンドで必要な Windows デスクトップ環境を瞬時に用意できる全デスクトップは、情報システムの仮想化を全社規模に拡大します。
サーバーやストレージの仮想化が注目を集めていますが、セキュアかつ効率的な IT 環境の構築は企業内に散在するデスクトップを抜きには語れません。アプリケーションをサーバーに集約する仮想化技術のリーダーだったシトリックスは、ゼンソースをはじめとする一連の買収でデスクトップからサーバーに至るまで企業内のさまざまなニーズに応えられる包括的なソリューションを手に入れています。
メインフレームが標的、日本 HP がブレード型ノンストップサーバー投入。日本ヒューレットパッカードは6月25日ブレード型のノンストップサーバー HP インテグリティノンストップ NB50C ブレードシステムを発表しました。ブレードでトップシェアとなった同社が、高信頼のブレード型ノンストップサーバーでレガシーシステムのモダナイゼーションを狙います。
NB50C は1970年代に旧タンデムコンピューターが市場導入して以来築き上げてきたノンストップサーバーの高信頼性とブレードの良さを融合させた製品です。 ノンストップサーバーは Q が6つ並ぶ69、つまり 99.9999% の可用性を謳っており、年間のダウンタイムをわずか30秒程度に抑え込むことができます。 HP では金融、通信、製造、流通といったこれまでメインフレームを稼働させてきたユーザーに対してノンストップブレードを売り込んでいくとしています。
秋葉のパソコンで米作り、洞爺湖サミットを控えた6月末東京秋葉原の家電量販店で展示している100台のパソコンを米作りの研究に活用するキャンペーン、カツエネキャンペーンアット秋葉が始まりました。 IBM の社会貢献プロジェクトワールドコミュニティグリッドの取り組みに参加し、害虫に強く栄養価の高い米を作るワシントン大学の研究に貢献するものです。
店頭のパソコンには IBM のソフトウェアがインストールされ、休止状態になるとサーバーからデータをダウンロードし、タンパク質の構造解析を行います。1回分の演算は約2日で完了し、日本 IBM のスタッフが結果を専用サーバーに送信します。家電量販店ではキャンペーンの結果を見て本格的なプロジェクトの開始を検討したいとしています。
マイクロソフト、 Google ドキュメント対抗のマイクロソフトエクイプトを発表。マイクロソフトは7月2日マイクロソフトオフィスと Windows Live One Care やメールサービスなどを組み合わせたコンシューマー向けの購読形式のサービス、マイクロソフトエクイプトを発表しました。アルバニーというコードネームで開発が進められてきたエクイプトは年間 $69.99 で最大3台までのパソコンにインストールできます。
パソコンにインストールするオフィススイートであるため、本質的にはオンラインで利用する Google ドキュメントとは違いますが、マイクロソフトらしくパッケージソフトウェアとオンラインのサービスを組み合わせて対抗するものです。なお販売は7月中旬から全米のサーキットシティ約700店で開始される予定です。
それではここで CM です。 CM の後はニュースオブザウィークです。
ネッドと
ギルの
IT 管理日誌。
この前の調査結果は？
私は蹴るよ、マーケはあっち。
その件は部長から。
なんだ、わしがどうかしたか。
おいギル、オフィスのみんなを隅っこに集めて何してるんだ？
究極のコラボレーションさ、みんなで一緒に働くんだよ。
IBM のロータスノーツドミノ知らないの？生産性の高いコラボレーションが簡単に実現できるのに。
その手があったか。すぐ注文しよう。
おい、サインするから今すぐここから出せ。
社長、
IBM のロータスノーツドミノで社内連携のコントロールを取り戻せ。
さて今回もいろいろなニュースがありましたが、その中で浅井さんが最も注目し興味を持ったニュースをご紹介するニュースオブザウィーク。今回のニュースオブザウィークはビル・ゲイツ去る、一つの時代に幕。6月27日マイクロソフトのビル・ゲイツ会長が日常的な業務から離れ表舞台から去りました。1970年代後半に彼がハーバード大学を中退して設立した同社はおよそ8万4000人の社員を抱え、年商680億ドルを稼ぎなすソフトウェア帝国へと成長しています。ゲイツ氏は今後自分の時間のほとんどをビル&メリンダ・ゲイツ財団の活動に充てることになります。ビル・ゲイツ氏といえば天才的な技術者という印象なのですが、ここまで成功を収めることができた背景には何があるのでしょうか。
はい、まず挙げられるのは半導体技術の目覚ましい発展でしょう。特にインテルがマイクロソフトの成功を後押ししたことは間違いありません。ウインテルという言葉が示すように、汎用的なプロセッサーと OS がタッグを組み、車の両輪のように進化を遂げてきました。それと並ぶほど重要だったのがゲイツ氏のビジネスセンスだと思います。
技術ではなくビジネスの才覚ですか？
はい、実のところ同社の礎を作ったプログラミング言語のベーシックも 買収によって手に入れたものですし、80年代半ばに登場した Windows も MacOS には全くかないませんでした。90年代半ばまでは表計算やワープロでもロータスやワードパーフェクトに遅れを取り、またネットワークでもノベルの後塵を拝しました。こうした状況を打開したのがゲイツ氏の聡明さであり、それによって競争相手をことごとく打ち破ることができました。良い例がワード、エクセル、パワーポイントからなるオフィススイートです。一つ一つを見ると競合する製品に見劣りがするのですが、ひとまとめにするとユーザーにとって魅力的な商品が出来上がります。こうなると優れた新製品が登場しても大半のユーザーはバンドルされた製品の方を選びます。ゲイツ氏はこうした戦略をうまく使いました。ちょうどマクドナルドのバリューセットのようなものです。ただ会社の規模が小さいうちはいいのですが、 OS やオフィススイートで支配的な地位を占めるようになると歪みも目立ち始めました。90年代後半になるとその有利な立場を利用し、ハードウェアメーカーに他社の OS やアプリケーションをインストールしないよう求めたとして反トラスト裁判を起こされています。マイクロソフト帝国という呼び名にはやはり同社のビジネスの進め方が公平さを欠いているという反感が反映されているのではないでしょうか。しかしだからといってコンピューティングを変え、ビジネスや人々の生活を一変させた彼の功績が否定されるべきではありません。さらに世界的な富豪となった今では往年の実業家と同様にその大半の資産を慈善事業に捧げようとしています。今後マイクロソフトはハーバード大学の同級生だったスティーブ・バルマー氏に引き継がれます。新たな挑戦者であるグーグルとの戦いをどのように進めるのか注目したいと思います。
ありがとうございました。それでは今回の IT メディアマンデーエンタープライズはこの辺で終了させていただきます。次の更新は7月21日月曜日の予定です。浅井さん、次回もよろしくお願いします。
ありがとうございました。
IT メディアマンデーエンタープライズ、この番組はビジネスと IT 基盤をソフトウェアで変革する日本 IBM の提供でお送りしました。